したらね、じゃあ今日、ウリュウさん、ウリュウ会3月号。はい。こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。こんにちは。こんにちは。で、まずね、忘れないうちに大事なことから、ウリュウさんの今月末にライブね。は
い、そう、あのね、モノマネライブっていうの初めてなんですよ。単独でモノマネショーをやることってないんですよね。モノマネショーパブに出演したりとか、営業で行ったりとか。
そっかそっか。
だからシンガーソングライターのそのウリュウケンジとしてライブをやってますけど、
うん、
モノマネシンガーのウリュウとしての単独ライブっていうのは初めてなんですよ、うん、あんまりだからモノマネ芸人ってね、単独ライブってあんまりやってる人実は少ないんですよね。
大御所ぐらいだよね、多分コロッケさんとかさ。
あ、もうでもコロッケさんとかレベルだったらもうライブとかよりもうコンサートみたいなね、ホール貸し切ってやったりするけど。
楽しみじゃん。それ3月いつでしたっけ。28
だよね。
ヒロ君の命日の次の日だ。
そう、そう、私、いや、ちゃんとね、今、スケジュール表見てるんだけど。
私、書いてあるもん。
3月27日。ヒロ命日、28、ウリュウって書いてある。
ヒロ君命日って私のカレンダーにも書いてある。そのライブ会場は、人数制限があるから、チケットもソールドアウトなんだよね。
う
ん、
観覧チケットの方はもう、ソールドアウトになってるんですけども、うん、配信ライブもやるので、配信ライブの方、いただけたら嬉しいなという。で、今回ね、その、うん、昭和ハッピーもほらみんなを笑顔にするというコンセプトやってるじゃないですか、うん、そのコロナ禍でね、みんなこう気持ちが落ち込んだりの中で、ちょっと昔のこう一番日本がギラギラしてたつかキラキラしてた頃の平成の名曲をね、90年代の初期の、ただ歌うだけじゃ面白くないから、モノマネライブとしてやっちゃおうかなという感じで、
うん、面白そう。いい、やっぱ懐かしいのっていいもんね。
うん、
ん、懐かしいのってやっぱりさ、懐かしいイコール楽しいなんだよね。なんかいつも言うけど、うん、
だから一番こう日本が元気だった頃の、
確かに、
そうそう、一番
90年代
最初はね、昭和の名曲にしようか平成の名曲にしようか迷ったんですけども、うん、ちょっとこうまず平成の名曲コレクションという形で今回は、だから昭和の曲はほぼやらないです、う
ん、いいじゃん。昭和ハッピーのためにちょっと私が帰るまで撮っといてくださいよ。私が帰る時に合わせてやってくださいよ、行くから。
そうだね、じゃあ明治に帰る頃に今度昭和の名曲コレクションという感じで、
うんうんうん、そうしよう、そうしよう。
90年代のね前半、これまあちょっとネタバレになるから言いたくないんだけども、うん、昭和ハッピーでもほら秀樹やったりとか野口五郎やったりとかちょくちょくしてるでしょ。いや、ウリュウさんの秀樹が聞きたいな、五郎が聞きたいなっていう人もいると思うので、うん、実際昭和ネタをやらないとは言わないです。
おっとフルで歌うの、全部メドレー的に歌うの。
それはもう曲によってですね。ただ曲数がやっぱね、うん、結構今回多いし、しかも生バンドですからね。普通、モノマネライブってカラオケでやるわけ、オケで。
うんうん、生バンドいいね。
シンガーソングライターのウリュウでやってることを、そのまま、うん、よくだからね、俺のサポートメンバーが付き合ってくれるなと思って今回。
ありがたい ね。でもみんなさ、やっぱり音楽やっていたいんだよ。みんなの前で演奏したりとか、歌を披露とかしたいんだよね。コロナ禍でそれができないでいるけど、やっぱりプロとしてね、ミュージシャン、プロとしてやってる人たちはやっぱり人前に出てなんぼ、人に聞いてもらってなんぼっていうかさ、そういうとこあるから、うん、できることやっていこうぜ。
うちの、俺のサポートメンバーって結構ね、アレキサンドロスっていうね、今若者には絶大な人気のあるバンドのサポートもやってる子なんで。
すごいよね。なんか私知らないだけで、福ちゃん知ってる？
あのね、娘が好きだって言ってた。
20代の子で知らない子はいないよ、アレキサンドロスは。
なんか CM ソングも歌ってるよね。
渡り鳥って曲知らない？追いかけて家族よ。
あ、わかったわかったわかった。CM ソングだ。てってんてんてんだよね。そう、わかるわかる。
ミュージックステーションとか出てる子ですからね。
そうなんだ。うんうん、じゃあ、それも楽しみだね、うん。ネット配信の方のチケットは、ね、もちろんギリギリまで買えるのかな？
あのね、ギリギリまで買えるプラスアーカイブも4月の11日までだったかな。
あ、
まあ、10日前後までが見れますので。
そっかそっか。
ぜひこの機会に皆さんウリュウの、
そうだね、オンタイムでこうコメント送ったりとかできるんだよね、あのツイキャスみたいなやつ
ね。あ、で
そう
そうそう、
まあ本人はまだ後からしか見れないだろうけどね、見てる人たちはそのコメントも一緒に楽しめるっていうことだから、そうそう、昭和ハッピーでログインして昭和ハッピーで私コメント打ちながらツッコミ入れながら うん。じゃあちゃんと、ウリュウさん、ちゃんとビシッとじゃ宣伝してください。いついつ、何時、何言って。
3月28日、日曜日ですね。7時からなんですけども、ウリュウ初のモノマネライブ。平成の名曲コレクションというコンセプトでですね、しかもゲストも、モノマネ芸人の若手を招いてやり、しかも生演奏、アコースティックライブです。この機会にですね、ぜひなんかちょっと昭和ハッピーいつも聞いてて、まあよく喋る人だなと思ってる人もね、いると思うんですけど、ステージからバシッとあの歌うウリュウも見てほしいのでですね。
そうだね。
ぜひ皆さんよろしくお願いいたします。
そうだね。みんなで一緒に見よう。私も見るよ。福ちゃんも見るよ。
私も見るよ。
ウリュウさんも風邪なんかひかないように喉の調子整えながら、うん、まあ一番危険なのはさ、昭和ハッピーで喋りすぎて喉枯れるっていう
ライブの前日に来月の分取るからとか死んでもやめてね俺はもう本番取ればこれ今までしかできないよ
あとボヘミアン、あとボヘミアンね。
森進一ね。
森進一。お前、声が枯れてるアーティストのものしかできないもんね。
まだあるよ。女性だったら、ケイ・ウンスクに中村あゆみ。
まだ、あるね。
ね。
どれもやったことないわ。
じゃあ、3月28日日曜日、ウリュウさんのね、ライブをみんなで、懐かしい、
し
ね、懐かしい歌を。
う
ん、
ありがとうございます、わざわざ。
うん、うん、いやいや、大事だ。前回の吉川晃司もすごい評判だったよ。なんか、うん、吉川晃司やっぱりさ、ファンの人いっぱいいるんだなって思った。
俺喋るの怖かったもん俺、
うん、なんかねその熱狂的な昔からのファンでファンクラブ入ってくるとかいうファンっていうそういうファン層じゃなくてなんか例えばね男性で CD を何枚も何枚も全部持ってるとかいうファンじゃなくてもあ好きっていうそういう人が多いわかる、う
ん、特に吉川さんはほらね髪の毛が白髪になってから新たについた新規のファンが多いと思うんですよね。
ああ、そうそうそうそうそう。でね、そう。昭和ハッピーに来る、はい、やっぱり年齢層とかもあると思うんだけど、本当にツイッターとかでサクッとね、公開の場でコメント出すっていうよりも、しっかりメールでね、感想くれる人が多いのね、やっぱ。で、だから本当ね、A4 のね、用紙1枚半ぐらいのノリでね、書いてくれる人いっぱいいるのよ。で、それ全部読んでると私、
ケンウンスクになっちゃう。
ケンウンスクになっちゃう。東京都のまゆみさん、ウリュウさんの分析の深さはすごいと思いましたし、メイさんのデビッドボーイとかミック・ジャガーの下りも鋭いとうなってしまいました。今の吉川晃司は実は喉をポリープで手術したのですが、確か4年ぐらい前、本人はとても気にしていたらしく、体作りとか熱心に行って復帰に備えたそうです。ところが、功を奏してか、めちゃくちゃ声量が上がってしまい、自分で声をセーブして歌っているようなことをコンサートで言っていました。キッカーの件でお伝えしたいのが、彼のミュージカル、千歩といって、杉原千畝。
杉原千畝、
そう。千畝さんが、ナチスカでリトアニアだったかなのユダヤ人たちに対してビザを発給するという話。この頃から吉川はイコールいい人路線が強くなってきて、その後はドラマ、テレビとかでもいい役、かっこいいおじさまになった気がしますっていうふうに書いてあるね。うん。でね、去年のコンサートがことごとく中止延期になったので、今年はゴールデンウィークにその振り替え公演がある予定です。どこかでウリュウさんにも会えるかしら。ちなみに前回の公演では、スミレセプテンバーラブを歌った一風堂の土屋まさみさんがコンサートにジョイントしていて、ウリュウさんのおっしゃっているように、すごいクオリティのメンバーでいつもびっくりしています。だって。
ケンナオ君に似てた人だよね。こういうこと言っちゃダメ。
いや、ケンナオ君に似てた。わかりやすいんじゃん。わかりやすいんじゃない逆に。いや、すごいわかり、だってそうでも言われないと誰のことかわかんないもん。
ね、似てる。ケンナオ君に似てるってあの時、すごく言われてたよ、土屋さん。
ね、一風堂ってさ、
曲だよね、
ちょっと待って、一風堂ってさ、坂本龍一がいるやつ、
うん、それ YMO だよ、それ YMO。
ああ、一風堂と YMO が一緒だと思ってるわ。
全然違うわ、レベルが違うわ、レベルが。
全然違う。
YMO はもう、世界的な、
あ、そう。
YMO は坂本龍一と。
一風堂はあの一曲だけじゃない、うん、あれも。
そうなんだ。ケンナオコに似てる人と坂本龍一もなんか似てるじゃん。当時の。
そういうこと。ちょっとお化粧した時の坂本龍一が似てる
よ。そういうこと。そう、それ。そうなのよ。いや、でも。
デビッドボーイ系のメイクをしてたつだけじゃない。
そうだね。
一緒にしちゃいかんって、一緒にしちゃいかん。
あ、それでね、ごめんね、まだ最後、すごい長いメールを今すごい短く読んだからね、まだね、あった。メイさんにもいつかキッカーのコンサートとシンバルキックを見せたいです。最近はシンバルキックが1回で決まらず、10回ぐらい飛んでへばってます。だってすごくない？
でもそういうキッカー講師もかっこいい。
かっこいい。10回飛べないって、まず。
かっこいい。
いや、ちょっとキッカー講師ね、あの後、あ、それで、あの後さ、もうすぐ後よ、キッカー講師さんがなんか心臓の手術をしたっていうニュースが流れてびっくりしたね。
ねえ。
びっくりしたね。
あまりにもタイムリーでびっくりした。でも。
退院して今元気になってるみたいでよかったですよね。
そう、もうなんか、ね、だからこのゴールデンウィークのコンサートに向けて頑張ってるんじゃない？すでにウォームアップ始めたんじゃない？すごいね。
俺も振り替公演必ず行くつもりなんで。
うん。
この前さ、キッカーさんとか俺はボーイとか喋った時っていうのって、うん、メイちゃんもあんま分かんなかったじゃないですか。うん、この後見てよかったでしょ。
よかった。私のノート見てくれた。
見たよ。俺一番そのなんかもうよりによってこれかよっていうのがボーイの夜のヒットスタジオのあの古田一郎の
すごいやつ。見た。
あれカチーンときちゃったし。
モノマネをしてっていうやつだったっけ。
そう。
何かモノ。
もう嫌だって一回嫌だって一回りしてんのにもう二回ぐらい聞いてね。あれしつこいなと思ってさ、愛がないなと思ってさ、
見ててヒヤヒヤするよねあれね。
いやあれはダメだね。だけどさ、私全然知らなくて、とにかくウリュウさんにさ、今度だからボーイを改めて語ってもらうにあたり、私は3曲宿題を出されて、これをしっかり聞いておくようにって言われた中のオンリーユーっていう曲だっけね、あれを、
う
ん、ちょっと検索をかけたらさ、ウリュウさんがボーイはあんまりテレビに出てない夜ヒットとヘイヘイヘイぐらいだって言ってたから、確かねボーイ夜ヒットとかで検索してあれが出たんだと思うね。私もあれ初めて見て、あ、ボーイかっこいいなやっぱりって思ったんだけど、古たちのこの立ち回りはどうなんだとか思ってちょっとねもやもやしちゃって、でもう書いてる間にそのもやもや消えるかと思ったんだけど、ノート書いてる間ももやもやが消えなくて、思わず私もね古たちさんに毒づいちゃったんだけどさ、ノートで軽めに。でもあれなんでしょう、ウリュウさん結構あれ大変だったんでしょ、あの後
あれが原因でボーイは歌番組出なくなっちゃいましたからね。あれが原因で、
なんかでも分かる気がするよね。あれやっぱひどいよね。あれ嫌になっちゃうよね。
うん。で、あの後日室さんがブチ切れたらしいからね。収録終わった後に。
いやー、でも、あそこでね、折れずに、布袋寅泰が、モノマネはできるんですけど、でも、ここでやるのは違うって5年間一生懸命やってきたことがあるからみたいなことを言ったじゃん。あれ偉かったなと思って。
そう。
あれは
あそこまで言わねえと。
そう、
ね。あそこまで言わせちゃう古舘一郎が悪いよね。
そう、ね。あれはひどいわ。まああの人はいつもああいう感じでリスペクトとか愛とかあんまり感じない感じなんだけど、あれがまあキャラっていうかさ、なんだろうと思うけどね。やっぱり、ああいう喋りとか振りをさ、美味しく回せるタレントと、ね、
うん、
そうじゃないタレントがいるわけだから、それを見分けてやってあげないとねって私が言うのもおかしいけど、うん、私たちね、パラリンピックのメダリストとかに高すぎとか歌わせすごいかっこいい話してくれてるのにさ最後ヤンキーだったでしょとかさ、なんか高すぎ歌わせるとかいじくってるけど、でも私たちの愛があるから大丈夫。
そう、古舘一郎はあれ愛がないもんね。
ちょっとね、嫌だって言ってるんだから聞かないとね。
ボーイではなくて、氷室京介ソロで、ヘイヘイヘイにね、何年後かな、もう結構時間は経ってるんだけど、出たけど、その時やっぱダウンタウンはうまいよね。
ああ。
氷室さん、上機嫌になって、ヘイヘイヘイはね、その後も2回ぐらい出たのよ。
そうね、ダウンタウンは、演者も一緒に楽しくなっちゃうじゃん、笑っちゃうっていうかさ、振りが。古たちのはね、なんか一方的だから、あれがハマる人もいると思うんだよ。ああやって一方的に来られた方が、自分がこう、楽っていう人もいると思うんだけどさ、あんだけ嫌だって言ってるんだし、あんだけカッコつけて出てきて、一番カッコつけなきゃいけない人たちなんだしさ、で、生であの後すぐにさ、切り替えて歌い出さなきゃいけないわけじゃん。ね。 ちょっとあれはかわいそうだった。ね、あれね、まあ、YouTube 検索したら出てくるんですけど、私の書いてるノート、昭和ハッピー地区のノートがあるんでね、結構ノート面白いでしょ、振り返りで見ると。
めちゃくちゃ面白い。
あれ見てよね、みんな。
あまちまり。
福ちゃんのお気に入り。私、あまちまりなんで私出したんだっけ、どういう流れで。
あの、ブッチーさんが好きっていう。
ああ、そうだ、そうだ、そうだ、そうだ、そうだ。ブッチーさんが大好きで、懺悔に来た、アマチマリって、ね、あと、福ちゃんの、ももちゃんのノートも出したから。
ちょっと読んで、ちょっとほろっと来ちゃいました、また。ね
え。ウリュウさんも聞いてくれた？ももちゃんの話。
俺も犬を飼ってる身として。
うん。
あれ違う、でもいや、ほんとに俺、もうずーっとうなずいてた、俺。
あ、ほんと？
京都のお食べ人形のごとくうなずいてた。
かわいい。
ペキニーズっていう犬を飼ってたんですよね。で、すごいこう、個人的にまあ、いろんなことがあって、こう、思いが強いワンちゃんで、15歳で亡くなったんですけど、で、やっぱ1年間ペットロスになっちゃったのよ。
ああ。
で、今、うちにほら、シーズのね、シナモン、
うん。そっくりのね、ウリュウさんにそっくりの顔のね。
前のペキニーズはペキニーズで似てるって言われてたね。どの犬種を飼っても、ウリュウさんに似てますねって、毎回言われちゃう、言われるから、俺が犬面なんじゃねえかって話だよね。
かわいいよ。うん。
まあ、ペットロスがあって、今そのシナモンが来て、うん、もう1年ちょっと経つんだけど、
うん、
俺もやっぱね、犬しばらく飼うの無理だなと思ってて、やっぱそのペットロスの間ってのってずっと未練というか、こう、やっぱ不意が残ってたというかね、うん、あれだったんですけど、たまたまね、その、僕のワンダフルジャーニーって映画知ってます？
え、日本の映画？日本の映画？
外国の映画。
英語の題で言ってくんないと分かんない。
いや、まだ見てないです。僕のワンダフルジャーニー、英語の題。マイワンダフルジャーニー。
そっか、そっか。
僕のワンダフルジャーニーと僕のワンダフルライフっていうのがあって、続編で繋がってるわけ、それ、うんうん。どっちが先だったか覚えてないけど。犬が生まれ変わるストーリーなんですよ。犬種は変わるんだけど、うんうん。でも飼い主は気づかないのね。一匹のワンちゃんが亡くなっていろんな人と出会って、最終的にね、元の飼い主のところに帰ってくるわけですよ。あの生まれ変わりのワンちゃんが。輪廻転生ってよく言うけども、うん、これから見る人のためにあんまり言っちゃあれなんですけども、うん、その映画をね、見たからのなのかもしれないけども、たまたまペット屋さんでその今シナモン見つけたあれなんですけど、うん、前のペキニーズのもう生まれ変わりにしか見えなかったわけよ。
ああ、よく似てたんだ、うん。
似てたっていうかね、その、犬種がまず違うから、で、俺シーズってもともと全然興味ないんですよね、もともと。全くシーズには興味がなかったんだけど、
うん、
なんかビビッと来たんだよね、この子は。で、ちょっと前のペキニーズが、鳴き声が独特だったのよ。えっこういう、
何
えい、えう、えう、えう、こういう感じの言い方だ。
どんぐらい似てんのかよくわかんないけど。
ワンじゃないのよ、その鳴き声が。えう、えう、えう。まあ、鳴き声が同じだったの。
へ
ぇー。これ確実に、その前のモンちゃんっていう名前だったんだけど、うん、これモンの生まれ変わりだなと思って、
うん、
で、2、3回ペット屋さん通って、でもなんか肌で実感してもう この子を逃したら多分出会わないなと思って買ったんですよね。
ああ、いい話じゃん、それも。
仕草とか、うちに来て初日目からもうね、うん、爆睡してご飯は食べるし、もう初日目からもう我が家のようにもう爆睡して。
かわいい。爆睡とかかわいい。
爆睡もいいとこで、ほんでもうなんか性格中か、そのもう泣き声を、もうそうだし、魂がいる、モンの魂がこの子の中には。
そうかもしれないよ、本当に。
福ちゃんがね、もう要は、悲しいから飼わないとか、
うん、
じゃなくて、その、また愛情を注いで、
幸せな動物を増やす。
幸せな回数を増やすというかね、うん、あれはもう本当なんか俺、うん、マジ響いたね、もう。うん、福ちゃん
大好き。あ、
本当？うん、私もあれが一番、だからもう繰り返しノートにも書いたし、ツイッターにも書いてるけど、私はこの考え方本当正しいと思うって。ね、幸せな動物をまた一匹、福ちゃんは一人って言い方するけどね、動物でもね。
一人、
うん。ね、幸せな動物を一人増やすのって、私が絶対幸せにするのっていう、私ね、うん、あ、こういう考え方ができ、できたら、ペットロスもね、言える、うん、早く。すごい、やっぱいるの ね、ペットロスで、ほんと苦しんでる人たちってたくさんいるんだよ。うん、あの放送出してから知って。まあ、知ったわけだけど。
ペットロスの人に聞いてほしいですよね。
うん、聞いてほしい。動物と一緒に暮らしてる人にも聞いてほしいね。 藤谷美和子の愛が生まれた日。
輝く過去、未来で一番輝く過去を過ごしているだね。
うん、ね
本当にね、本当にそういう気持ちでここをずっと暮らしてたしね、うちのもうちゃんと。うん、
だから、なんかね、あのタイトルとか説明文で、福ちゃんのね、大事にしてた鳥が亡くなった話だっていうことでね、もうそのタイトルだけでね、私聞けないなと思ったんですよって最初はって言って、メールくれてたリスナーさんいたのね。でも、やっぱり福ちゃんとめいちゃんの話だから聞きたいって言って聞いてみたんだって。そしたら、やっぱ泣いちゃったけど、でも嬉しかったし、笑っちゃったって言って。
福ちゃんがまたこう、なんだろう、こう、悲しいトーンにしないとこかっこいいんだよね。
そう。それをね、
そうですか。
それを言ってた。あの、ツイッターにも誰か書いてくれてたけど。
福ちゃんに飼われた動物は本当幸せだよ。
ねえ。
本当？マジで？
そうだよ。本当そうよ。
嬉しい。
あんまりにももーちゃんが可愛すぎて、で、あんまりほら、あんまりこう、プライベートの写真とか動画とか出さないようにしてたんだけど、でも、もう今日ね、福ちゃんにお断りして、あの、うん、なでなでしてる動画をね、
ツイッターにアップした。
めっちゃ可愛い、もう。
もう、ちゃんなんか、もうなんかこう、ギュッて握って、こう、なでると、もう目をつぶって、くたーってなってるから、うん、なんかそれを友達に見せると、うん、死んでるとよく間違えられる。気持ちよさげに寝てるだけだからって言
って。だってあの、口の中に入ってる時も、別に普通だったもんね。カンガルーがさ、カンガルーの赤ちゃんがポケット入ってるみたいな感じだった。いやもうほんとたくさんの人にあの回も聞いてほしいし、うん、
ああよかった、でね私つい一昨日なんだけどね、うん、友達からなんかメールが来て、うん、大丈夫だいぶ元気になったとか言ってメールが来て、うん、もう元気になったよ大丈夫だよとか言って言ったらね、うん、君もそろそろ新しいパートナーが欲しいんじゃないかい、
うん、
まあまあねもうちゃんの四十九日が過ぎたら考えるよとか言ったら、うん、うちの近所にめちゃくちゃ可愛い鳥がいて、うん、今日動画を撮ってきたから、うん、この子を考えてみないとか言って動画を見たら、うんすごい大きなオウムでギーッってなってて。
ちょっと待って、福ちゃん。福ちゃん、福ちゃん、その話もうね、してるよ。
あ、したごめんカットね、カットカット。
聞いたなと思いながら
聞いたな。
本当にじゃあこれ一昨日じゃないんだ。私もう最近、これカットね。
うん。そのオウムの話もだから聞いたリスナーさんがオウムが40年生きるっていうのは私も知らなくて笑いましたとか言って
る。うん。だってオカメインコって知ってる？ちょっとほらリーゼントみたいな頭。
知ってる。黄色くてほっぺたがオレンジ色で。
ほっぺたがオレンジで。
うんうん、
あれがに大体20年平均。だから今私オカメインコをお迎えしたら多分私といい勝負だなっていう。
どっちが先に行くか。
本当お前が先か私が先かみたいな。
え、赤線インコはどれぐらいなの？
赤線インコはね8年から10年。文鳥はちょっと短くて6、7年。
それが10年生きたんだもんね。
そうそう。だからオウムになるともっと大きくなると40年とか。
ちょっと40年は私は想像ができない。もうこっから40年。またね、新しい家族が来た時は。
ちょっと私、やっぱり頭がおかしいね。ごめんね。ちょっと同じような話を何度も何度もして。
いや、もうね、頭がいっぱいないのよ。もう今、福ちゃん。だから、ああやってね、笑って笑って話してるけど、もう毎日泣いてるからね、リスナーさん。
だから、そう、四十九日までは、いつも骨壺と一緒に寝てるっていうか、うん、一緒に寝たらガチャンとかなっちゃうからね、うん、隣に置いて、立派な骨壺を。
ね。いや、あれもさ、ね、写真もらってみたけど、本当立派な骨壺でね、人間と同じよね。ちっちゃい。でも、あれすんごいちっちゃいんですよ、ね。マグカップぐらいちっちゃいの？あれ。どれぐらい？
いやいや、これワンコとニャンコも鳥。だから小鳥だからほんのちょっとしか入ってないのね。
ああ。そっかそっか。
大きなワンコもこれで入るんじゃないかな。
ああ。壺自体は同じで、本当ちょっと、
ね、
骨がちょっとだけ入ってるんだね、ちょっとだけ。
そう、
ちっちゃい、もう21グラムだもんね。
21グラムだったね。
いや、なんかもう私も取り付いちゃってさ、ね、福ちゃんのお話の影響で。
めちゃくちゃ可愛い。
もうすごい検索しまくってたら、やっぱ取り付きな人っていっぱいいてさ、もうね、文鳥とか入れると文鳥だけの写真のインスタとかいっぱい出てきて、可愛いとか思ってね。
可愛いでしょ。
可愛い。かわいい。でも誰かにも言ってたけど、ね、なんか前世でなんかあるのかもね、福ちゃんはって言ってた。鳥と繋がってるとか、ね、鳥だったんじゃないかって。
私、なぜか父親も、私のおじいちゃんも鳥が好きなので、遺伝なのかな？ 部類の鳥好きなのよ。
だってさ、
家族
おじいちゃんが、鳩何百匹じゃなくて、なんかすんごい飼ったんでしょ？
それはね、うちの父親、500羽ぐらい鳩がいて、ね、うち実家にね、鳩小屋があって、うん、500羽ぐらい飼ってて、で、なんか鳩レース、レースバトだったのね、うちの鳩は、うん。北海道から九州まで飛ばすような、それでなんか優勝、私が生まれた年に優勝したらしいのね。
すごいじゃん、新沼健二じゃん。だから、新沼健二すごいんだよ、鳩。500羽ってどうやって飼ってたの？
500 羽。あ、小屋が2部屋あったよ。鳩小屋が繋がってて。で、そこでいっぱいもう卵も孵化して返して、それをまた育てて、またレースバトに育て上げるみたいなことをうちの父親はやってた、若い頃。
レースバトって自分でトレーニングするの？
いやー、ちょっと私子供すぎて覚えてないんだけど、体に GPS がついてるらしいのね。レースバトって。帰巣本能っていうの。帰省本能、うん、帰巣本能、うんうんうん。それで帰ってくるらしいの、元の家に。まあ、途中でね、なんか亡くなっちゃったり、帰ってこれない鳩のも多いんだけど。
そうだよね、長旅だから。
そう。それでね、なんかうちの鳩優勝して、鳩小屋の掃除してた記憶は私まだあるのよ、ちっちゃい時に。
すごい、
うん。だからね、結構ね、その辺の、なんか、土鳩っていうの、銀鳩っていうの、公園とか、うんうん、駅前にいる。あれとか見てもみんな嫌うんだけど、ああいう鳩、うん。私もうすごく可愛くって、ああいう子たちも。
ちょっと違うでしょ、でも。
全然違う。もう、目つきが違うって。レースバトは。
あ、本当に？
もう全然、顔の作りが違う。
あ、すごい。それも面白い。
うちの父親が亡くなって、そのお葬式が出棺するだよね、お葬式の後に。あの時にね、昔の鳩仲間が、鳩、うん、をね、ブワーって話してくれたの。レースバト。それなんか素敵だなと思って。
ねえ。
そう、うちの父もね、すごく鳥が好きだった。
なんかあるね。
ねえ。
あれ、ウリュウさんが急にいなくなってない？
あれ、ウリュウさん？
いや、俺喋っちゃうと、ほら、もうまたあれするから、ずーっと切りそうな。ま、ほら、ここで俺が入っちゃう話をあれしちゃうなと思って。
いや、なんかほらさ、犬とか猫、ワンコとニャンコってからさ、可愛がったら来るし、抱っこもさせてくれるじゃん、普通。うんうん、まあ、猫、私でもね、結構、犬猫から嫌われちゃうので、私なぜか知らないけど、犬に吠えられ猫に威嚇されて生きてきたこの人生なんだけど、うん、でも大体ほら可愛がれば犬も猫も懐くじゃん。鳥ってもともと飛んで逃げる動物じゃん、
うんうん、
それがこんなに離れないでベタベタするっていうのが、うん、もう私はなんとも可愛くって、
うん、そうだね、なんかあるんだろうね。
いやーもう本当に可愛い。
私ね、でもね、でっかい鳥、その小鳥とか貝鳥じゃなくて、おっきな肉食の鳥とかは興味があって調べたり、うん、もうすんごいやつ。いや、
かっこいいよね。
かっこいいし、うん、アフリカに行った時にやっぱものすごいでっかいさ、ワシみたいのとかいっぱいいるんだけど、
うん、
いや、ほんと目つきが違うよね。
うん、目つき、ほんとにね、見て、レースバトの顔見てよ、後で。全然体の線も違うから。だってもう何百キロ、何千キロ飛ぶわけだからさ、すごいのよ。あ、だって知ってる、みえちゃん、この話。昔、うん、だからほら、また全然通信がない時に、うん、昭和天皇が、うん、まだ皇太子時代。だから大正時代だよ。うん、大正時代に何十日もかけて、船で外国に行ってる時に、船の上の裕仁さんのご様子を日本の方に届けたいと。うん、でも今みたいにインターネットもないし、テレビもラジオもパソコンもない時代だから、うん、鳩につけたのね。何百キロ何千キロも飛んで、日本に届いたのよ。だから結構天皇家って、鳩を大事にしてるっていうか、うん、戦争の時もさ、うん、アメリカ軍とかに知らせない電波とかをね、
うんうん、
あれするために鳩につなげて、バーッと送ってたのが、それで死んじゃった鳩もいっぱいいて、だから今靖国神社に鳩を祀られてるところがあるじゃん。うん、
あ、それは知らなかった。
本当にあるよ。ちゃんと鳩を祀ってるところもあるのね。
あ、それは知らなかった。
とてもね、鳩って賢くて。
鳥はね、面白いの。私、だからその、すごいこう、鳥のことを研究っていうか調べて、生物学が好きだから、ずっとね、調べて、だからその、アフリカとか、いろんな、ニュージーランドとか、アルバトロスって鳥知ってる？
あ、わかんない。
世界で一番大きな鳥、7メートルとかあるんだよ。羽広げると。
ティラノサウルスじゃない。
いや、すごいんだから、もう人間の頭ぐらい大きな卵を産むんだけど。いや、その鳥とかも見たことあったりとかし、なんかね、鳥は好きなのね。ただ、貝鳥については全然インフォメーションがなくて、 なんかね、多分ね、福ちゃんの話聞いて鳥飼ってみたいなと思った人 いると思うよ。
いやー、もうぜひぜひ、もうとても可愛らしい。
いや、ごめん、ちょっと鳥の話とかなんか、前置きが長くなっちゃった、ウリュウ会なのに。ウリュウさんね。ウリュウ会起きてる。
ウリュウさん起きてる。
ちょっとね、いやいや、前置きだけで50分以上喋っちゃってるからね、これでね、これを1話として、こっからウリュウさんの、今月の3月のウリュウ会、こっから撮るから、うん、よろしく。
もう今ね、俺完全に今リスナーになさい、リスナーに。
ちょっと喋りすぎちゃった。
取り語らせたら止まらなくなっちゃうね、私。
ちょっとごめんごめん。